バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。234回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
キリとお久しぶりの登場です。パイセンです。
パイセン、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
お元気でしたか？
元気やけど君たちね、あのパイセンの扱い雑い。
いやパイセンサボってるから最近。
いや
もうパイセンは、キリとパイセンって、
はい。
どっちが先に出始めたんですか？
バストラム。いや、全然パイセンですよ。
全然僕の方が先輩ですよ。
パイセン、ほんまの意味でパイセンなんですね。
そうですよ。
なるほど。パイセン、久しぶりです。今日はよろしくお願いします。
サボってたわけじゃなくてね、充電してたって言ってくれるかな。
あ、そうですね。ちょっと充電してたんですね。いろいろあったんですね。
いや、いろいろあったわけじゃなくてね、ちゃんと情報は送ってましたやん、ずっと。
もうすっごいアシスト飛んできました。
もう影のレギュラーでしょ。影のレギュラー、
ほんまにたくさん送っていただきました。ありがとうございます。
はい、はい、
ね、今日はやっぱり、はい、昨日ね、実は収録しようと思ったんですけど、はい、Wi-Fi の調子がちょっと悪くてですね、すいません、はい、テイク100ぐらいやって結局無理っていうことになりまして、ちょっと収録できなかったんで1日遅れなんですけれども、
はい、
選手権、はい、インターカップの決勝戦がございましたね。
はい、
明星対大堀っていうカードになったんですけど、この辺をちょっとキリさんとか、はい、パイセンと一緒に、話聞いてみたいなと思うんですけども、
はい、
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ではいきます。
うん、
まあ大堀と、明星の対決は夏と同じカードになったんですけども、
はいはい、
やっぱ両チームとも出だしはすごい硬さがあるように感じましたね。で、中でもやっぱり大堀の方がやっぱ夏を優勝してるんで、冬も勝たないとっていうプレッシャーもちょっとあったと思いますね。逆に明星はもうリベンジっていうことで、もう若干もう何もないっていう形で戦った第一ピリオドだったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ八村アレン君のスリーポイントが刺さるところから始まっていくんですが、はい、まあ明星は八村君、まあいつも言ってる田中君、
うん、
本間君、この辺がもう優位に得点を取って進めていくんですよ。
うん、
ほいほい。
はい、逆に大堀はね、第一と戦った時に3点しか取れなかった横地君、
うん、
この子が、決勝戦では刺さるんですけど、最初スリーポイント2本、うん、
はい、
で井上君がまあ着実にゴール下で得点を重ねて、
はい、
八村君のミドルレンジが全然外れなくて、
はい、そうなん
で、はい、でドライブからのバスケットカウントでもうやり放題っていう形で、
うん、
このクォーターだけで八村君10点ぐらい取って、
うん、
まあ、田中君のスリーポイントも刺さってくるんで、
うん、
26対16で1ピリは、明星リードという形になりました。
なるほど。
はい、12ピリなんですけど、
10点開いた1ピリで
10点ですね。ここはもう、うん、両チームとも最初にゾーンを仕掛けてくるんですけど、明星が先にゾーンを仕掛けてきて、
ごめん、これ2ピリの話ですか？
あ、それ1ピリです。
1ピリね、はいはいはいはい
残り4分ぐらいで明星が先にゾーンを仕掛けてくるんですけど、
ええ、
大堀がそこでちょっとね崩し始めて、
はい、
で大堀も逆に残り2分ぐらいからゾーンを仕掛けるんですが、
はい、
それが逆に明星としてはもう簡単に得点を取れるような状態になってしまって、
ああなるほど、これこの辺はフジモン君が言ってたことですよね。
そうですね、全くその通りですね。
うん、
はい、アレクサンダー君と八村君のインサイドにボールが渡ると、
うん、
インサイドアウトで外のシュートがバンバン入るっていう感じですね。
ああなるほど、
はい、
うんうんうんうん、
で逆にニプリは今度中田くん、大堀の中田くんのスリーポイントシュートでマフを開けるんですけど、
うん、
ここでなんと明星は一気に7連続ゴールを沈めるんですよ。
お
ー、はい、でここで一気に点数が14点リードに開いちゃいまして、
ええ、
でなかなか、まあ、土屋くん、まあ、中田くん、井上くんも得点は取ってくるんですけど、
はい、
なかなかその点数が縮めることができず、
うん、
このクォーターでもう49-33、まあ、明星からしたらこれ100点ゲームかなとちょっと思いましたけど、いや
本当に、
やっぱこのクォーターもね、インサイドアウトがものすごく効果的に決まってましたね。はい、でここでちょっとツイッターで見た情報では、井上君、大堀の井上君が、絶対このまま点が入り続けるっていうことはないから、絶対後半勝負、ディフェンスからもうリズム作っていこうっていうことを言ってましたね。ただし、口ではそう言ってるんですが、どうしてもやっぱりオフェンスを意識して、攻め気がちょっとなかったですね、今回の大堀。
ああ、そうなんだ。攻めれなかったのではなく、
ちょっと、意識してたと思いますね。硬かったですね、前半は。
思い切りの部分が足りなかった
ところだったね。なんか1ピリだけはビデオで見たんですけど、最後まで見てないんで、その本当1クォーターだけのゲームしか見てないねんけど、パスのつながりがやっぱり明生の方が良かったよね。
そうですね、
なんか自分らのバスケットをやってるっていう感じのリズムで打ってるから、シュートも入ってたかなっていう印象が。
まあその通りですね。はい、でまあハーフタイムを終えて、まあ追いかける形での大堀っていう感じになりまして、まあ第3クォーターまたまた八村君の再び得点ラッシュが始まりまして、この10分だけでもまた12点ぐらいマークしてるんですかね。で最大得点が56-34、22点差まで開いたらやっぱりね、厳しいですね。
そうやな、
追いかけることだけに力を費やしてしまって、逆転まではなかなかいけないじゃないですか。ただまあやっぱりここは大堀もね、シックスマンに出てくる土屋くんの3本のスリーポイント、で中田くんがまあ荒稼ぎして、なんとか大堀このクォーターはですね、23-16で追い上げるんですよ。
ああなるほど、
はい、で最終クォーターまで一応10点ぐらいまで来たんですかね、そこで、なんとか追いついて61-65、4点差ぐらいまで行きました、最大が。
ああ
最高か、はい。ただ明星もね、やっぱりまたここで八村くんが得点のリードを広げていくので、横地くんとかも頑張りましたが、やっぱり最後までその点数の差は埋まることがなくて。
なるほど、アレン選手、八村アレン選手の得点パターンってレパートリーが広いと思うんですけど。
広いですね。
例えばドライブ行ったりミドル行ったりスリー行ったりやと思うんですけど、
はい、
その最も多かったのは何ですか、このゲームで。
いやミドルシュートかな、スリーポイントではなくて、よくレードで彼をもらったりしますよね。あの辺のシュートレンジがやっぱりすごく確実に決めれることと、まああとポストプレーもあったかな。あとやっぱインサイドでつないで外の田中選手とかにうまくパスさばけるんで、そういったところでもやっぱり、相手はどこを止めていいかわからないっていう状態でしたね。
なるほど。
最初のスリーポイントとミドルとかあの辺が効いてるんじゃない？
そうですね。あれからもうジャブ効いてますね。
結局マッチアップしてるのが大堀の井上宗一郎くん。
そうですね。
って言ってもセンターやから、結局外から打たれるのに、それを警戒して前に出ていったら今度ドライブインで抜かれてみたいな感じだったから。
そう、まさにそうですね。
その一歩の出だしというか、ドライブインにはやっぱり井上君の脚力ではついていけてなかったっていう感じだったね。
そうですね。
なんか最初のスリーポイントやったりとか、ミドルシュートが。
ちょっと待って、今お二人かぶったんで、はい、もう一回最初から言い直してください。なんて、
はいはいはい、井上君が梅ヶ丘の中学で、一人だけ大堀じゃないですか。だから相手は明星には3名いるんですよね、アレクサンダー君と、八村君と塚本選手っていう3名が明星にいるんで、まあすごいですよね、この舞台の中で4名も、
ね、いや本当すごいね。
まあでもやっぱり最後は明星が持ってったかなと。でここでね、明星タイムアウトを取らなかったんですよ、佐藤久雄監督は。22点リードしてて徐々に縮められてるわけじゃないですか、でもここはなんかコラムで読むと、あえてタイムアウトを取らず、 タイムアウト取ると選手がちょっと自分のその指示に甘えてしまう部分があるかもしれないということで、そこはもう厳しく突き放したというか、まあ、コート内でなんとかしろっていう形でっていうことを書いてましたけどね。
なるほど、
うん、
いやすごいね明星。なんか明星のオフェンスってガチャガチャしてないよね。
してないですね、シンプルですね。
でやっぱりさ、その例えばアタックにトライしてるプレイヤーが最終的に決定点になるアシストのところを狙いながら、要するにオフボールで合わせに行く選手ですよね、
うん、
そこがありながらちゃんとこうヘルプの位置に、もうそこのアシストが通らへん時にキックアウトする場所に人が2人ぐらいいますよね。
いますね。
あそこにパチって飛んだ時に、あ、やべえって出ていって、まずずれてカウンター行ったりしたくなるところ、もう一つスキップパスで飛んだりするじゃないですか。
しますね。
でも完全にドフリーのスリーを生んだり、そういうこうショットのメイクがめっちゃうまいですよね。
多分あれはもう練習でもずっと
やってるんでしょうね。なんかタイミングの、レシーバー側のタイミングがもう素晴らしすぎて、いやあれをきっちり抑えに行くのはほんま厳しいよなと思いますね。
まあもうね、ほぼちょうど1年前なんですよね、船橋カップで明星見たのは。あの時とは大違いですね。
いや本当にまさにおっしゃる通りで、
やっぱキリがあれなんちゃう、手上げたんが大きかったんちゃう。あれからやっぱり悔しいですって思って頑張ったからちゃうかな。
あれから変わりましたね。
すごいな。
まあでも優勝おめでとうって感じです
ね。おめでとうございます。
ほんまやね、
はい。少しだけスタッツを紹介しますと、
はい、
大堀のスタッツというかね、まあ、アベレージのあたりなんかを数字で紹介したいなと思うんですけど、
はい、
大堀のチームのスリーポイント 38.9%、それからフィールドゴール 26.3%、 フリースローは 62.5%、 対する明星はスリーポイントは 44%、 それからフィールドゴールが 44.2%、 それからフリースローは 61.5% という結果になっております。
はい、
で打った数なんですけど、
はい、
大堀側が36本のスリーポイント、で明星が25本のスリーポイントで、はい、沈めたのは大堀14本沈めてます。で、明星が11本沈めてます。これも確率が違うんでね、一概にこの数字はどう皆さんどう読み取るかっていうところなんですが、
でなるほど、
フィールドゴールは明星側が43本打っています。で、
はい、
大堀側が38本打っていますね。でこのフィールドゴールに倍の差がついてて、大堀は38本打ったうち10本沈めて、で明星の方は43本打った後打った中で19本を沈めていると。10対19っていうこの約2倍の差がフィールドゴールでついているっていう、これがそのままいってるんだろうな、2ピリ終わったあたりですかね。
そうですね、
ここがなってきてるところだと思うんですけど、
これ今大会のベスト5って分かりますか？
ちょっと見てみましょうか。ベスト5どこで見たらいいんだろう。
どこやろうね。
ニュースかな、
なんかに載ってましたよ。でも
3
名は分かってます。
3名は分かっている。ちょっと待って、
ね、これ2人が分からない。
あ、出てきました。
はい、
男子のベスト5、
はい、
相原アレクサンダー選手、
はい、
それから八村アレン選手、
はい、
で田中元希選手、
はい、
で法利俊成選手、
はい、
バン・アンゲイ・ジョナサン
選手。なるほど、
ジョナサン。
この5人となっております。
そうですね、今回第一はちょっと松崎選手がちょっと薄かったですね、影が。
そうやね、今回今大会通してね、 なんか
そうですね、
うん、爆発っていうことはなかったのかという感じがしましたけど、まだ2年生でしょ。
まだ2年生です。
すごい恐ろしいね、あの2年生怖いわもう本当に。うん、だって去年決勝のあの舞台で1年やったもんね。
まあそうですね、
すごいよな、
うん。まあ、大堀の中田選手も2年生、明生の田中選手も2年生ですね。この年はすごいですね、2年生。
うん、すごい、
はい。うん、ちなみにあの女子の62点取った今回記録更新したあのヤクモの子も2年生です、
うん。ああそうな、え、記録更新だったの、はい、1試合あたりの
記録更新ですね、62点は女子の。
あ、それバストラでさ、これだから聞いててんけど、その子はポジションどこなの、
はい、え、どこやの、でもセンターではないと思うんですけどね。
うーん、オールラウンドに動いてその点数って感じ、
そんな感じですね。
おお、すごいね。けど
すごいですね、4試合かなんかで192点なんで、1試合の平均42点以上は取ってますね。
すごいな。
それも全国の舞台でやからね、やっぱり
ね。え、すごいですよそれ。
すごいなそれ。
それね、来年ちょっと見れると思ったら楽しみですよ。
うん、僕ね、やっぱりそういうこう一つのゲームでゾーンに入って40点以上取った人のニュースとかをこう聞くといつもね、はいはい、どんな感じになるんかなと思うんですよ。
え、その選手の気持ちですか。
そう、
いや何でも来いって感じじゃない
ですか。もう20点取っただけでもすんごい感じになるでしょ。40点ってさ、もうどんな感じになるだろうね。
いやまあ気持ちいいんじゃないですか。
うん、それでもやっぱり全国レベルやからさ、やっぱりスカウティングもされてるやろうし、例えば1回戦2回戦でそれだけ決めてたら、やっぱり一番ひときわマークはきつくなるわけですよ。
そうですよ、ね、
なりますね。
それでもまだそんだけ決めてるっていうことはよっぽどすごいってことやわね。止められへんってことや。
そうです、そうですよね。うん、あの高原選手なんかもね、絶対こう、うん、スカウティングされたらもうやることなすこと全部見られてる感じじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ、コートに立ったら全てバレてるよっていう状態で取ってくるんですもんね。うん、
そうですね。
うん、今回土浦日大どこに負けたんだったっけ。
ですね、福岡第一やったかな、
第一やったっけ、
どっちやったっけ。第
一や、第一、
第一、第一、
第一、第一に負けた時に、まあ、2点負けで最後高原選手来るんじゃねえかって誰もが思うじゃないですか。
そうですね、
誰もが思うところで高原選手が持ったんですよね、ボールを。
うん、
持った以上打つじゃないですか。もう
打ちますね、
誰の目から見ても。観客ももうねえ、はい、超満員の観客全員打つよって思ったと思うんですか。
うん、
だって2点差ですよ。
はい、
打たれたらダメなわけじゃないですか。
はい、
高橋選手打ってましたからね。
あれ第一、え、第一のブロックやったっけ。
第一ですよ。
第一は左下のイクエと同じブロックやったから、チューブだ、あ、第一ってチューブ第一ちゃ
う。いや違います、福岡第一の方じゃなかったでしたっけ。
福岡第一やろ。福岡第一のブロックか、そっかそっか、
はい、福岡第一のブロックですね。あれしかもなんか入りそうじゃなかった最後。
いやいつも入りそうに見えますよ
彼は。高橋選
手
の3、はい、うーん、すごいね、
すごいね、
本当に怪物がいるもんですよ世の中に。
まあね、
ね、
まあ、彼の話題が出たんで、彼のこれから進学する大学、およ大体推測ですけど、
あー、キリさんのその推測聞かせて。まあ、
でもパイセンからもらったんですけどね。
お、パイセンから。
それ言ってよ、はい、ちゃんと。
はい、やっぱりね、土浦日大っていうことで日大に行くんですよね。
あー、そうなんだ。
あー、そのまま、
はい、
で。ここにはね、松脇選手もいる、杉本テンションもいる、高原誠也選手もいるって、こう、似たり寄ったりなんですよね。
やっぱり日大はそういうエース級を取ってくるの好きなのかな。
まあも、まああのね、日大は昔からやっぱりね、土浦日大、日大山形、うん、日大武山、この辺の日大って言われるところやっぱ取ってきますよね。 なのでまあ
そういうことか、その流れでそうなるんか。
こう壺にはまったら、うん、その一部の中でも相当やりづらい相手ですね、日大。
そうやな、
はい。でまあこれ自分の中でこれ多分合ってるだろうなっていうのだけは言いますと、
はい、
明治大学の常田選手は小中深谷なんですけど、
うんうん、
この子はまあ合ってますね。明治大学に行けますね、おそらく。はい。で、早稲田は洛南の5番の津田選手。
うんうんうんうん。
はいはい
はい。で、桐光学園、去年やった選手ですね。宮本選手。
うんうんうんうん。
で、おそらく早稲田確定ですね。はい。で、東海大学強いですよ、これ。
東海大学。
はい。先ほどから出てる八村アレン選手。
ああ、
はいはいはい。
はい。大倉壮太選手、
お
はい、で坂本選手中部第一、
うんうんうん、
そして体調の好きな開志国際伊藤選手、
伊藤選手、そうなんや、
はい、これ東海は強いですね、
強いな、
スターどころやね、スターどころ、
ね、そうですね、
タレント揃いやね、うん、
あとね、これ大東文化もあってますわ、これ。大東文化は浜松学院石川選手確定ですね。で、中部第一星野選手キャプテンですね。で、小智深谷の、194センチの中村選手と大東文化ですね。はい。ちなみに、ホーリー選手は、
うん、ホーリー選手教えて。
はい、拓殖大学。
拓殖なんだ。
はい。でまあ興南のキャプテン平田選手、
うん、平田選手はは
い、拓殖です、
拓殖か、
はい、一船のキャプテンの堀泉選手も拓殖です、
お
はい、で先ほど出てたアレクサンダー選手は青山学院大学です、
青学院だ、
はい、で私がちょっと推してる井上総一郎選手は筑波大学、
うん、おー
二上選手もそうですね、北陸の。
え、つくば？
はい。で、あと、ビッグガード、188センチの福島南の半沢選手もつくば大学。まあ、そんなところですかね。はい、まあ、ちなみに、神奈川大学の情報だけ載ってないんですけどね、どこにも。厚木東の7番の東野選手が、うん、おそらく神奈川大学行くっていう噂ですね、
へ
え、はい、まあ大学はそんなとこです、
なるほど、
なんかあれですね、ちょっとすごいちゃんとしたバストラになっちゃったような気がしますけど、
いいじゃないか、
何が不満やねん
いいじゃないか、
あとは今日、うん、この3人で喋ったらイクトラですよね、
何イクトラって
イクエラジオ、イクエトークラジオ、
イクエトークラジオ、
はい、
いやけどそれもさ前にさ、
うん、
まだキリがあんまり出てない頃に、
う
ん、
はいはいはい、
僕も一時しばらく結構出てたじゃないですか体調、
はいはいはいはい、
うん、でそっからやっぱりちょっと育英の保護者になっちゃったからさ、友の方からも指摘を受け取ったからさ
どんな指摘ですか、
いややっぱり育英利益になるからみたいな感じで、そやから、あそうか、やっぱりそういうのがやっぱり出てしまうやろなと思って、うん、
はい、
ある意味こう遠慮してた分があんねんけど、忙しいのもあってんけどね、
はいはい、
だってもう話聞いてたらキリなんてもう俺以上やもんね
すいません、
もう多分キリの口から育英という文字がすごい出てるやろ
出てますね、
フェイスブックにも今年1年間使った言葉ってキリのフェイスブック育英って思い切り出たもんね、
出てましたね
まあ仕方ないっすねそれは
仕方ないって、
うん、
まあ、でも楽しく聞いてくれてる人もいっぱいいるんで、うん、それは OK かなっていう、
うん、
ね、
うん、
そう、その辺はやっぱり隊長と友と藤本がちょっとセーブしてくれれば OK ですよ、
どうどうと、ちょっと行き過ぎやでと、
そうそうそう、そういう感じで自分を指摘してくれれば OK
君にはブレーキはついてないのかと
ブレーキないですね残念ながら
アクセルしかついてないもんな、アキリ。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
はい、まあでも今年1年早かったっすね。
ほんま早かったね。あっという間だったね。
あっという間ですね。
なんか駆け抜けたな。
駆け抜けましたね。
いろんなことがありましたよ。
まあ、パイセンと初めて東京体育館入れたのも、今回は楽しかったですよ。
そう
出た。
いや、僕もね、3年連続まあ、おかげさまでウィンターカップ、ね、うちの息子の学校が行く以外行ってたんですけど、今回初めて行ってきたんですよ。
ああ、そうだね。ウィンターカップ。
はい。いや、やっぱいいね。
いいですね。
うん。
パイセンは、これは学生以来ってことになるんですか？
いや、学生以来というか、僕らの時はウィンターカップがなかったからね、まだ。
そうなんですね。
だから55回に出てた市原とか、茨城とか、あの辺が第1回でしょ。
あ、そうですね。
だから僕らの2つ下が第1回ですわ。だから僕らの時はまだそのウィンターカップの前の名前の選抜優勝大会っていうんかな、あの時やったから。あの時は県で1校じゃなくて近畿で3位までやったかな。
ああ、なるほど。時期が全然違うんですよね。時期もこんな時期じゃないんですよね。
あ、違う、春かな。
春なんですね。
春それをやってインターハイで終わりっていう形だったから。
あ、なるほど。
もう冬まではなかったから。
ちなみにインターハイが終わった後どうされてたんですか？
どうされてた？
卒業まで
まあまあ練習手伝ったりとか。
ああ、そんな感じなんですね。
だから今の子よりかそういう期間が長いよね。
そりゃそうですよ。
ですね。じゃあ今のも聞いたら、春の選抜っていうのは1、2年生だけで出るってことですよね。
え、
3年生もいるんですか、その選抜、パイセンの時の選抜みたいな、その全国大会は1年生と2年生だけってことですよね。
いやいや、3学年でよ。
あれ、3学年いるんですか、その時は。
だって3学年いるよ、そのインターハイ前にやるんだから。
そう
インターハイ、あ、なるほど。
ほんでインターハイやって終わりやから。
そっちの方がいいですね。
一長一短じゃない？まあ勉学に励むような学校やったらそっちの方がいいですよね。
確かに。
でも本当の最強の高校バスケを見たいっていうならやっぱ今の時期、ギリギリまで、
なるほどね、
ね、開花された高校生っていうのを見ようと思えば今の時期が一番やっぱいいんじゃないですかね。
なるほど。だからはっきり言って僕らの時やったら3年じゃないもんね、ほぼバスケの活動してるのが。
そうですね、2年半
というか、ね、2年半ぐらいになってまうもんね。だから今の子の方が時期が長いんじゃないかな。まあけど僕らもあれ、インターハイ終わってから兵庫県内のなんかいろいろ大会はありましたよ。
ああ、そうなんですか。
県総合であったりとか。
ああ、なるほど。
だから全くもうバスケに関わらなくなるっていうわけではないですけど。
普通に怒られたりするんですか？
普通に怒られますよ。
あ、そうなんですか。もう引退したからってちょっとこう緩くなる感じではない。
いや、それはなかったね。それは完全にもう練習もしなくて、今それはそういう時期的に言うと今と同じぐらいかも分かんないね。年末前ぐら
い
まではやっぱりそういう大会とかがちょろちょろあったんで、それまではまあ普通に練習はしてたんで、同じように怒られて、まあ、だんだん緩なってたのかも分からんけど。
なるほど。
はい、
そうなんですね。結構まだ若い大会なんだね。
まあそうなりますね。
ウィンターというかこれから選手権ですけど。なるほど。でちょっと話を戻しますけど、
はい、
お二人にとっての今年のウィンターカップ2017はどんな大会でしたでしょうか。
はい、私からいきますね。
はい、キリ
さん。はいはい。
今回はやっぱりどこが優勝するかは本当に分かんない大会で、
はい、
すごくやっぱり接戦の試合も多かったと思いますし、まあ、逆にね、上まで上がってこないとなかなか名前って上がってこないんですけど、 まあ、東海大札幌なんかほんまに観客数立ち見のもうほんますごい試合でしたよ。これをねやっぱりテレビとかそういったもっとね上の方まで行ってほしい試合でしたね。
ああそうなんだ、
うん、あともう一つの学校言うと日本航空、
うんうんうん、
山梨県なんですけど、まあここは純粋なあの留学生っていうわけではないんですけど、まあ中国人とかそっち系がやっぱいるんですけど、うんうんうん、まあものすごくインサイド強いしシュートもめちゃくちゃ入りますね。
ああそう、
はい、ただそういうのがやっぱりこうバストラで配信 しないと、
はい、
なかなか注目してもらえないかなっていう部分もあるんで、うん、この2つはちょっと要注意で見てもらいたいなと思います。
うん、そしてリスナーさんに紹介しておきたかったっていうところですね、
は
い、
そうですね、はい、
なるほど。
そんな大会でしたね。女子もやっぱりすごいそんな感じでしたね。波乱がありすぎましたね。
ああそうやな、岐阜女と大岡が消えてんねんもんな、はい、決勝の舞台で。
そうですね、
すごいね、
はい、すごかったですね。
パイセンはどうですか？
僕はまあまあ、キリの方は育英の試合が終わってからもいろんな試合を見てるのと、まあ、テレビとかでも見てると思うから、うん、全体的に見てると思うんですけど、はい、うん、僕の方はほとんど翌日帰ってきたんで、そこからもずっと仕事やったんで全部の試合が見れてないんですよ、
はいはいはい、
ただまあ結果とか、現地の、見れた感じので見ると、うん、やっぱり一つは女子の方で言うとやっぱり女子も、ハーフの子であったりとか、
はい、
あとは外国人選手がちょっと目立ってきたような感じが印象があるよね、うん、その中で、大岡大岡って言われてたのが、うん、だいぶ変わってくる、レベルも上がってきてるっていう感じかな、
うん、
で男子に関してはまあ結果からいくと、ね、四つ角が順当にこう上がってきたような感じなんやけど、うん、けどもうそこの四つ角がもうぶっちぎりで強いかって言ったら、もう一歩間違ったら危なかった試合もあったし、っていう意味ではやっぱり男子の方は全国的にレベルが上がってるっていう印象がすごくあったね。うん、だからまあくじ運とかそんなもあるやろうし、その時のもうワンプレーワンプレーで、勝敗が変わってしまうような感じは受けたんで、あの対戦表だけ見たらね、あ順当に四つ角かっていう印象かも分かんないですけど、ゲームを見る限りでは、
うん、
いやそうでもなかったっていう印象がすごく男子の方に関してはありますね。
なるほどですね、
うん、
うん、いやありがとうございます。
そんな感じです。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ウィンターカップに関してはこんな感じで今年2017年を締めくくってもいいんですかね。
そうですね、
はいはい、うんうんうん、今32分40秒というところなんですけれども、
はいはい、
なんか他に話題お持ちの方いらっしゃらないですか？
ウィンターカップね、
まあ、あれ
なんでもいいです、なんでもいいです。
天皇杯の組み合わせがあるじゃないですか。
はい、でちょっと発表しておきますか、ま
あ、ベスト8からの試合なんでたった4試合しかないんで、その組み合わせだけちょこっと発表しとこうかなと思いますけど、
はい
はい
はい、最初のゲームがストークス、
はい、
ストークスの相手どこやったっけな。
ハンナリーズですね。
あそうですね、
はい、
これもね松崎選手とかもいますし、
はい、
うん、ストークスの生試合自分初めてなんで。
ああそうか、今まで
だいぶ楽しみですね。
映像で見てるだけか。
そうですね、
うんうんうんうん、
はい、で2戦目が多分ね絶対満員っていうか一番注目浴びると思うんですけど、栃木と、千葉ジェッツの因縁の対決ですね。
なるほど、
はい、まあここは田臥選手と富樫選手のマッチアップが見られるでしょうと、はい、まあここ一番楽しみではありますね。
うん、
確か3試合目がねアルビだったんで、新潟アルビと、
はい、
どこでしたっけ、
シーホース三河って思ってます
。あーそうですね、
はい、
これはやっぱり五十嵐選手、アルビの五十嵐選手、
はい、
久々に見たいのと、やっぱりシーホースは金丸選手、
金丸
君、比江島選手、この辺りですよね。
すごい選手控えとんね。
そうですね、
うんうんうん、
で最後4試合目これよくぞ残してくれたっていうのがやっぱ琉球がいるんで、
はい、
琉球とどこでしたっけ？
川崎です。
あ、川崎は辻選手とファジーカス選手いるんで、はい、まあ、それに対する、まあ、選手軍団言われてますけど、そこのやっぱ田代選手とか、渡辺龍之介とか、で何を言ってもね、古川選手いますから
ね。古川選手ね、
はい、これは琉球4試合にはちょっと楽しみでしょうがないですね。
本当やね、
なんとこれが4試合見ても格安ですから。
4試合見ていくらなの？
まあ普通の人大体3000ぐらいですね。
そうなんや、
はい、
ほんまに安いな
ですね。これ4試合連続見れるわけなんで、
昼から夜の8時までぐらいになるんかな。
そうですね、これは、まあ、埼玉スーパーアリーナなんで、初めてのあれですね、試合。
でその埼玉スーパーアリーナ何面取るんやった？
1面ですよ。
一面なの？でも、はい、女子もそうなの？
いや違うんですよ、これが女子は次の日なんですよ。
あ、翌日ということか。
はい、1月4日の後の1月5日で、なんか1日男子開けて1月6日に今度男子の準決勝が始まるんですよ。
あー、なるほど。
昔は天皇杯はその2面とかでやってたんですけど、それはもうやらないですね。
なるほど、埼玉スーパーアリーナの一面で、ちょっとこれ本当に歴史的なことやね。
そうですね。
ちょっと観客席とかもちょっと取っといてよ。
全然任せてください。
どうなるんやろうな。
キリ、家から近いでしょ？
お願いします。
はい、キリの家から近いでしょ？
近いっすね。走っても行けるかなっていう。
あ、じゃあサイドキックでも行けるん？
いや、あかんでしょそれは。
すごいな、埼玉スーパーアリーナでやるんやな。
うん、初めてですね、自分が見るのは。
素晴らしい。何万人やった？3万
7万5000人。
嘘、全然違う。7万5000人そんなものがその建物の中に入ってるのも見たことないわ。
ですね、だからみんなやっぱ電車で来るんじゃないですかね。
けどやっぱそれだけの試合やったら結構満員になるんちゃいます？
いですね、多分
なるんでしょうね。
この言うてもバスケ人気もあるやろうしね。
でもこれほんまに5年3年前でも無理でしょ、埼玉スーパーアリーナ使うって。
無理でしょう ね。埼玉スーパーアリーナは本当コンサートしかやってないですからね。
そんなところでやるんっていう。頑張りましたね、バスケットも。
まあ、頑張りましたね。
頑張ってきてますね。素晴らしいな。いやー、楽しみ。これはいっぱいなるでしょうね。
なるのかな、でもね。
特に6日、7日。7日なんてもういっぱいでしょう。
あ、バストラスタッフのあの子もね、あれ、決勝戦チケット取ってましたよ。
おー、フジモン。
はい、
取った
あの子持って。
だってね、もう間に合わすぎてあの子しかないでしょ、あれ。
すごいな。通じるところもすごいけど。
それは、隊長とトークやってもらったのを自分聞きたいなと思います、
ね。いやー、ほんとにね、僕も楽しみしてますよ、これ。
もうまたマニアっぷりが炸裂するん違う。
そうですね。
そうやね。なるほど。
逆にあれ、海鮮の方は、
はいはい、
兵庫県のなんか大会とかってこれからあるんでしたっけ？
あ、だから兵庫県、高校やね。
高校でも中学でもいいですけど。
中学校はもう、県大会がちょうど終わったところで、
はいはい。
で、もう年明けてからすぐにもう新人戦が始まりますよね、神戸市の。
そうですよね。
で、それが終わってから県の新人戦が始まるんで、もう正月明けたらもうまた忙しくなりますよね。
なるほど。
はい。
そうですね。
僕もまあまあまだしつこく応援には行きますんで。
ああ、はいはい、応援しはる？
はい。
おー。行きますよ。
違うよ。行くえ行くえ。
ああ、行くえですね。びっくりした。
育英高校の新人戦って1月の半ばぐらいですか？
いや、もうすぐやと思う。7日とかそんなんやったちゃうかな。
早い。
神戸市ね、神戸市、まず。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
県は確か1月下旬か2月頭ぐらいだったら違うかな。
ああそうですか、まあ、2月の頭で会ってほしいな。そしたらもう決勝行こうと思うんですけどね。うん、1月はもうカツカツでね、休み全部全部もうあの育英に咲いちゃいました
、うん、使い果たした、
使い果たしましたね。フラバシカップ全部使おうと思って。
すごいな。そうか、
だって大きな大会じゃなくても来月行きますとかって LINE 来るからね。
いや練習が一番好きですね自分は。
もうすかさず何しにって
うれしいよ。
え？
体調の次ぐらいに育英行ってますかね自分。
そうなんかな、
うん。なかなかフジモン行ってますよ育英。
フジモンも行ってるよね。
行ってますねあの男。
日帰りで来るもんね。
いや日帰りで来るはほんますごいですよ。
そうな。
うん、そこはちょっと真似できないですね。一泊はしないと。はい、本当に足片足踏み込んだぐらいですかね今。
そうやね、フジモン、そうやね、どんどんハマっていってるよね。
うん、キリも頭まで使ったやろ。
まあ確かに、
はい、僕はね、やっぱりその育英に偏りすぎるところをブレーキとなり、
はい、
ちょっとあのサンダーバーズさんとかね、
はいはいはいはい、
久しぶりに一山情報なんか流してくれたらちょっと紹介したいななんて思ったり、
はい、
うん、新しいこうチームの状況なんかいい選手いるんだよみたいな宣伝ができたらななんてちょっと企んでおりますが。
そうですね、う
ん、やっぱりただやっぱその辺のゲストも呼ばなあかんわね。
そうです
ね、そうそうそう、
どうしても僕らも情報が入ってけえへんからさ、
はいはいはい、
そうですね、
そうですね、まさにその通りですよ。
う
ん、うん、2018年はやっぱりそこをちょっと課題にしていきたいですね。
いいですね、この年末に抱負を語りましたね今。うん、
一言言っていい？
はい
はい、
キリには無理。
頑張ります。
なるほど、
キリ終わり？
はいはいはい、
あ、じゃあ僕、はい、ウィンター裏話でもいいですか？
あ、じゃあどうぞお願いします。
あの全体のやつはもうちょっと次の日に帰ってきちゃったんで、
うん、
まあ、ウィンターってもう行くんではなくてキリと2人でね、
うん、
まあ、試合が始まるまでに、まあ、楽しかったよねキリ君。
それか、楽しかった
ね。いやいやいや
いやいや、あの藤井君も来てくれとったんよ。
はいはいはいはい、
会場にね。
はい、
でまあ僕たちはもう朝早くから着いてたんで、
ええ、
でまあ試合をずっと見てたわけですよ。
ええ、
でまあうちあの同期の井上とね、
はい、
あとはまあ保護者の方5人ぐらいかな、
はい、
とまあキリとも見ててね、キリ、
はい、
あ、なんか声がちっちゃ、声小さくなってきて。
声がちっちゃとか言われてもね。
いや、ほんで、いや、お昼どうするっていう話になって、
あ、はい、
あ、あの、キリ、お昼どうすんのとかって言ったら、あ、僕、ルーティンがあるんで、とかって言うから、
はい、
あ、そうなんや、とかって言って、あ、藤井さんとラーメン行きますって言うから、で、ここ、井上らと、あ、じゃあ一緒に行こうよ、ルーティンやったら、それ、みんなで行った方がいいんじゃないみたいな話になって、ほんで、まあ、試合が、一山がね、ちょうどやってたんですよ。
はい、
昼前ぐらいに。
ええ、
まあ、それを見たかったんですけど、はい、やっぱお昼混んじゃったら、
ええ、
ね、食べれなくなるなっていうことで、ええ、ちょっと一山の試合も見たかったんだけど、
はい、
まあ、そっちの食べる方を優先して、
ええ、
じゃあ行こうかっていう話あった時にね、
はい、
まあ、藤井くんちょっと別のところって見てたんで、いなかったんですよ。
ええ、
で、まあ、キリが電話で呼んだんですけど、
はい、
ちょっとまあこっちやっぱり一山の女子の方を見たいっていうことで、
うん、
後で行くっていう話やってね、
うん、
ねえらきりおとなしいな、まあいいか。ほんでまあ5人ぐらいでキリを先頭にね、
はい、
もうついてこいと言わんばかりのキリの歩き方を後ろをついていってたわけですよ。
はいはいはいはい。
ほんで ラーメンってどっか美味しいとこあんのって話したらね、
はい、
この間けどちょろっと話しとったよねラーメン話。
はいはいはいはい、はい、
なんかえらいちょっとなんかもうほとんど省略されて、なんか最後はまあみたいな感じで終わっちゃったから、それだけは言いたくて、でそれをまあ大会 そこラーメン美味しいのとかって言ったら、うーんって言うからね、
はい、
お前一緒に一応先輩を連れて行こうとしてるところにせめて、うん、美味しいですよとかなんかないのとかって、
はい、
もうまあ見るからに美味しくなさそうな言い方やってるけどもうこのルーティンは絶対なんですよって言うから、
はいはい、
もう ルーティンをかけるぐらいやったら価値ありますよっていうか、じゃあ行こうそこにと、でまあ行ったわけですよ、ほんだらまあ表でね食券を買うんですよ、
はい、
まあまあ、お昼前やったらあれ11時過ぎぐらいか11時半ぐらいかな、
そうですね、そうです、
結構混んでたわけですわ、
お
かあやっぱそこそこ美味しいんちゃうんとかっていう期待をやっぱりするわけですよ、
はいはいはい、そうなります。
でまあ食券買って、ただ人数が5人やったから、うん、ちょっと3階の方に上がってくださいみたいな感じで、うん、で3階の方にトコトコトコトコとまあ上がっていって、うん、まあみんな普通にラーメンっていう中ね、うん、井上だけがラーメン大盛りと、うん、ライスも頼んでたわけですよ。
ライスも頼んでた、
まあ、彼よく食べるんでね、
はい、
でまあ3階上がっていって、まあ、まあ5名なんで待ってたら、まあ、下で作って上がってくるみたいな感じですけど、うん、まあ忙しかったんですよね、案の定。ほんなら僕らが3階に上がった時にはまだあの前の人のラーメン鉢が下げられてない状態みたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと片付けますわみたいなおっちゃんがおって、
うん、
で僕ら座ってたら井上がちょうどその通路の通るとこやって、うん、ラーメン運びをおっちゃんに動かんとてよって怒られたりとか、でまあその後僕らの後に、はい、かな、まあ、間違いなく僕らの後に来た団体さんが、
はい、
横にまあ同じ5名ぐらいに座ってんけど、
はい、
出てくるラーメンもなんかね、キリ、
うん、
そっちの方がチャーシュー麺が多かったわけですよ、僕ら普通のラーメンでね、
はいはいはい、
で向こうはチャーシュー麺で明らかに僕らより後やのにそっちの方バンバンバンバン運ばれて、
はいはいはい、
まあ、その後にまあ僕らのラーメンが出てきたわけやねんけど、まあそのラーメンが僕ラーメンの中で初めて見たけどあんな太い麺、でラーメンもそばもなんかちょっとスルスルっとすって喉越しじゃないですか、
はい、
しっかり噛まないといけないラーメン、で僕も大概ラーメン好きなんですけど、
はい、
初めてラーメン残しました、
そんなに、
でその横の、ね、うん、井上のラーメンの大盛りは食べてたのかない
やでもね、井上さんご飯をがっつり残してましたから、
ご飯あれ一口食べたぐらいやったよね、あれ
なんですかあれ、あんなに俺ショックだったんですよあれ
これスープもなんか見るからになんかちょっと豚骨系かな、なんかこってりとしたような感じに見栄えはね、
うん、
はい、
けど食べたらもう一つ味がないという、
それは嫌がらせされてるんじゃなくて、
いやいやいや、
あのキリの嫌がらせ、
みんなそういうラーメン食べてるんですか、
そうそうそうそう、
へ
え、けどキリあれ関東でなんか上の方なんでしょ、
なんかランキング的にはね高いってみんな並んで売り上げは多分あるんですけどでもねもう最初から言ってたんですよ、まずいっすよって言ってるのに、まあでもルーティン行こうかってなったんでね、ちょっとまあもうショック、それはショックですから、ね、
いや まずいですよとは言ってなかったよ、美味しくはないですよって言って
た、そうですねはい、でもこれさらに裏話があって、
うん、
はい、
藤井さんがその次の日か次の日に、
うん、
お前あんだけ言われたらあかんでと、
うん、
みんなまずい言うてたよ、お前食わせろって始まって、
はいはいはいはい、
俺はそのまずいラーメンを食いたいって始まって、どうしてもこれ食わないと、うん、あの神戸に帰れないって始まって行ったんですよ2人で、
行った、
じゃあ藤井さんも何も喋らずに食べて全部食べ終わった後に、
うん、
うん、これまずいな、まずいけど全然いけるでこれ、そんな食えないもんじゃないわ、残さないわみたいな、
うん、
ちょっとこれ太麺で、あれみんな歯が弱かったんじゃないか
もうウィンターカップの一番の思い出になりましたわ
いやありがとうございます、
何がありがとうございます
はい、皆さんいいですか、もう
はい、
これぐらいにしてもらって、
はい
、はい、皆さんも234回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか、本日お送りしましたのは岸と
キリと
パイセンでした、
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.